TMN
夢かな放送局。
この番組は役者、声優、ナレーターと夢に向かって日々奮闘中のメンバーがお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。パーソナリティは
滝沢純、山本しおり
と私わんこでお届けします。さて、
はいはい、
この放送が8月10日からの87回目ですが、
お
なんと、
なんと、
う
ん、
この夢かな放送局この回で2周年だそうです。
おめでとうございます。
正確には12日ですね。
そうですね、
はい、
なんかこの間1周年をやった
ちょっと
ブラフがあったから
、そうですね、
あんまり
放送回としてはなんか、
う
ん、
そうそうそう、
年数的には2年に入りましたよってことで、うん、2周年ということでお祝いのお便りをいただいておりますので、オープニングから早速紹介したいと思います。はいはい、富山県にお住まいの KP61 さんからお便りいただいております。
ありがとうございます。
じゅんさん、わんこさん、しおりさん、こんにちは。
こんにちは。
8月10日配信部で夢かな2周年ですね。おめでとうございます。
ありがとうございます。
そこのお便りで気づくという
忘れてたんで、
ね、いやまだ先かなって思って、ね、そういえば夏だったなって思って、はい、今回ちょうど2周年ということで初回放送から先ほど改めて聞き返しております。
ありがとうございます。
そこで、うん、成長型バラエティということにもっとって、はい、気になった回を抜粋してお知らせしたいなと思ってご報告します、はい、というわけで、
それは
成長してるから過去の軌跡をね振り返ってくださったということで、ね、気になった回をいくつかたくさん挙げてくださったんですけど、はい、ちょっと紹介しきれないので、私がちょっと気になったこととかだけ抜粋してまいりましたので、うん、ちょっと紹介したいと思います。はい、KP61 さんがお気に入りだった回、
はい、
2014年5月19日配信ボリューム38、
お
山本しおりさんがゲストに来られたれた
あの回だ
けの回、
あれはおかしかったね
この回はしおりさんのお話が面白くて、はい、少し天然キャラも垣間見えるお話ぶりにもっとその先が聞きたいと思ったのは私だけではないはずです。音楽活動に関してしおりさんに対する私の勝手なイメージですが、ピアノやアコースティックギターなどの楽器を想像していたのでドラムをされているというのも意外でした。そういう話でした ね、 ね、そして2014年11月3日ボリューム60ラジオドラマ告白の回ですね。
オリジナルですね、
はい、オリジナルで初めて書き下ろしていただいたラジオドラマ、モスクワカヌさんに書いていただきました。ラジオドラマ告白の店員役のジュンさん、とってもハマり役でした。
あれはね結構瞑想したんですけど私
でもなんかすごく良かったっていう声をねたくさんいただいてますね。
ありがとうございます。そして
ワンコさんも、本当に LGBT かと思うぐらい舞台役者の辻村さんとの掛け合いが素晴らしかったです。このラジオドラマ告白は短いながらも何度も聞き返したくなる良い作品でした。
LGBT って何ですか。
LGBT って難しい単語が出てる、はい、このラジオドラマ告白お聞きの方はちょっと分かってると思うんですけど、聞いてない方はぜひ11月3日のアーカイブを聞いていただくと分かるんですが、実はまあちょっとネタバレになるんですが、その私がやらせていただいた役の子が女の子を好きな子、で LGBT っていうのはいわゆるそういう、まあ、同性愛とか普通の異性間の恋愛ではない同性愛、女の子が好きだったり男の子が男の子好きだったり、もしくはどっちも好きだったり、もしくは誰のことも好きにならなかったりみたいな、
それも含めてなんだ。
そういうあと性別が違ったりっていう、そういうちょっと性の不一致があるみたいな感じの人を総称して LGBT という、
勉強になりました。
なんでそんな話をここでするのか
気になりました。ありがとうございます。
気になりましたね。そして2015年になりまして2月16日配信ボリューム73では初めてのナレーション対決の回、夢かな、そうやりました、ね、山本しおりさんがレギュラーになるっていうので持ち込み企画でしていただいて今もやってますが、はい、この回の勝者はじゅんさんでしたが、意外性という点では圧倒的にわんこさんの勝ちだと思いました。わんこさんがかなり悔しがったのも理解できますが、勝敗はテーマに沿った評価での判断ですから仕方がなかったかもしれませんね。
わんこちゃんおかしかったよね私隣で見ててびっくりしちゃったもん。
そう初めて見る、
そう
さあ、
はい、初めて見る緊張したわんこちゃん、
いつもの放送からは想像できない真剣さに感動しました、うん、それだけ真剣だったということですよ。いやいつもが適当なわけじゃないで2015年6月29日のボリューム81でも披露されたウィスパーバージョンもいい意味で予想を覆されました。ワンコさんにはまだまだ違う引き出しがありそうなので今後の放送がとても楽しみでもあります。意外性で打っていきます
決まったね、
はい、頑張っていきます、うん、そして2015年3月16日ボリューム77のこちらもナレーション対決、キャットフード、私がやってきたニャンプチーですね、のキャットフードの CM のナレーションでは、ジュンさんの声がとても表情豊かでした。いつもは声が高くならないようにとトーンを抑えられた話し方をされていますが、ナレーション対決でのこの話し方絶対にありだと思いますよ、というわけで
ったですよね。
結構
テンション高かった、
ね、上げてたもんね、
う
ん、
珍しい感じのじゅんちゃんが見れた回でした、うん、そうナレーション対決では普段こうやっておしゃべりをしている私たちとはまたちょっと違う顔が見えて、うん、あこういうのもできるんだみたいな引き出しを、ね、お見せできるかと、
うん、ちょっと今それできるかな
結構大丈夫それ
結構大変だけどそれ
3人が揃うと必ずやることになってるのでもちろん今日もやります、うん、後半お楽しみくださいね、はい、というわけで、ね、お便りいただきました、はい、これからも放送を楽しく聞かせていただきますので頑張ってください。近く100回記念には何か特別企画があるのかなと期待しています。それではというわけで、うん、ありがとうございます、
うん、ありがとうございます。
それ聞いていただいて、
ね、そう嬉しいね。
かなり細かく聞き込んでもらってる感じ
ですね。そうなんですよ、うん、紹介したのはこれだけだったんです、うん、他にもいろんな回をね、良、うん、かった点悪かった点に分けて、
はい、ダメいただきましたどうも
それは、はいね、聞かせていただきました、ね、ありがとうございます、
うん、ありがとうございます。
という夢かな放送局アーカイブも聞けますので、うん、この放送で気になったなっていう方はぜひぜひ聞いてください。
特にラジオドラマは、ね、
そうですね、最近ちょっとやってなんでまたやりたいなと思っておりますが、そんなわけで夢かな2周年を迎えましたが、はい、これからも成長していくのかな
しないとね、
する、
はい、成長していきます、うん、それでは2周年を迎えた夢かな放送局本日のスタートです。この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。はい、はい、というわけで2周年に入りましたが、うん、な2周年に入ったからどうってことはないんですが、まあ、忘れてたぐらいでちょっとねお休み期間があったので ねなんか2周年間はあんまりないけど、でも100回の時はぜひ何かやりたいなと、うん、ね回数を重ねたの は
そう、ね、何やる？寒くなる頃だね。
あ、多分、うん、秋
11月ぐらいじゃないかな。
このまま順当にいけば、なるほど、100回か何しよっかな、100回何してほしいみたいなリクエストもお待ちしてます、ね、
すごい無茶ぶりきた
どうする。
2年もやって100回もやったらもうこれぐらいはできるだろうみたいな、うん、
やる、やるか。
今日ワンコちゃん強気 ね
私、うん、そうね、まあ後半のあれをやらなくて
そういうことか。
私たちちょっと緊張してるんだよね。
ね、うん、ね、後半はね、うん、今日はねとっても難しいものが控えてます。二、うん、人が緊張しておりますが、はい、さてさて、うん、夏に入りまして、うん、この8月1日から就活シーズンが、うん、なんと、ね、なんか最近は、うん、昔はちょっとだんだん早まる傾向にあって、うん、就活、うん、就職活動がね、うん、企業さんがどんどんどんどん早くて、うん、もう2年生、3年生の秋とか冬ぐらいから始めるみたいなのが多かったのが、うん、ちょっとそれやめようみたいなのね、うん、4年の夏からにしましょうみたいな、うん、お約束が。
私の友達の女子大生は6月ぐらいからもう就活入ってた、う
ん、早いところは早いの、
タイミングがいろいろある
みたいな、なんかね、なんか経団連なんかの組織に属してるところは夏からしかやっちゃダメで、うん、それに入っていない中小企業さんとかはそれより早めにやってもいいので、うん、だから早めに始めてるところは始めて、うん、ただ大体大手のところと言われる、うん、有名企業さんはちょうど夏から始まる、この暑い中でさ、クルートスーツを着てさ、特に今年の夏暑いじゃないですか、うん、なんであれクールビズにしないのかな、
ねね、この間私が今派遣で行ってる会社の面接担当の人に聞いたら、うん、最近の就活生は上着着ないんだねっていうふうに言ってた。
そうなんだ、
面接の時に上着を着てる子はグループの5人でやったんだけど、
う
ん、1人しかいなかったんだって。 あと4人がみんな上着を脱いでた。
いやだってさ、まあ、いいよね、
面接官着なくてとか、面接官の人も着なくていいよ、うんうん、気持ち悪くなっちゃう。そんなせいで冷房ガンガンかけなきゃいけないとかおかしいじゃないですか。
まあね、なんかそう、面接待ってる間に倒れてもね
気持ち悪くなっちゃうも
んね。なんだかわけわかんない、
ね、最近は本当湿度がすごい高いから、うん、だってなんか意味わかんないんだけど、湿度 100% の人があったからね、
う
ん、
あれ雨降ってないのにだよ。
水中じゃん、意味がわからない、どうなっているの
100% ってすごい ね
気温はね、なんかね、うん、日差しを避ければなんとかできるけど、湿度だけはどうしても
逃
れ、
うん、なんだよね、
逃れられないので、
あと照り返しね、
そう、
暑いから、ね、たまらないから上がってくるのが絶対、うん、そこで、
大変ですが、頑張ってください、涼しくしてね、お過ごしください、もう別にスーツも着なくていいと思う、
シックで行こう、ちょっときちっとしてた方がいいかなと思う、印象はね、
きちっとした私服にしようっていうね、感じで、就活シーズンですが、お二人は就職活動は、したことは、うん、
結構私が
っつりした、
お私ダラダラしてた、
うん、私も全然ギリギリまで遊んでたから、うん、ちゃんと就活をしたのはしおりさんだけなんだ
だけだね、がっつりしたけど、うん、途中でも諦めて、うん、
そうなんだ、やっぱり何社もいっぱい受ける感じ、うん、私ああいうさ、うん、死ぬほど何十社も受けるとかエントリーしまくるみたいなことしたことがないから、
そうしたことない、
あ都市伝説だと思ったら結構みんなやってるんだって、
う
ん
う
ん、
私何十社も受けてないな、
あそうなんだ、何社ぐらい受けて、だってさ何十社もって本当にさ、う
ん、
入りたい
な
って思って、
うん、
めちゃめちゃ別に入りたくないところも景気づけに受けるみたいな迷惑な話だ
ね、うん、景気づけ、
うん、だってそういう人が受かったら本当に入りたい人がさ、ね、受からなかったら困るじゃんって思って、なんでそんなにいっぱい受けるのって思ったけど、いやなんかいっぱい受けた方がいいんだよみたいなって、うん、なんか受かる人はいいけどさって思って、
多分10社とかも受けてない、
あそうなんだ、あのじゃあそんなにガッツリやってない
じゃん、でも、まあ、気持ちは私たちに比べれば、ね、私2つ3つしか受けてない、
私はそれぐらいだな、うん、
そんなにさいっぱい志望動機とかさ、うん、その会社ごとに考えられなくな
る、御社の考え方に
だって調べるのも大変だよね、だってさ面接行って調べるにもその会社が何してるとかやっぱ調べなきゃいけないからさ、うん、そんな何十社も調べらんないよね、うん本当に興味があるとこしか私正直すぎていけないから、
うん、私もそうだったかな、
ね、
でも、うん、でも結構追われた、なんか圧迫面接みたいな、
圧迫あるんだやっぱり、うん、なんか最近そういうのも、
それでも結構先に進んだ面接じゃない、
最終面接とかで
第一段階だとそんなに圧迫
面接っていっぱいするんだよね、
でもねそこはちっちゃな会社だったから、うん、書類が通って、うん、その後の面接が1対1だった、うん、
へえ、
あちら
のマンツーマン、
マンツーマンで、うん、うん、でなんか、まあ、
怖かったの、
うん、怖かった、まあ、でもほら若かったからさ、う
ん、まあ若いとね、なんかそうそうそう働いてるまあまあのポジションの人って、うん、それだけで怖いもんね、まあ、
全然こう、そうそうそう意識レベルが違うっていうか違うところにあるよね、
学生だったらそんな年上の人と話すこともあんまりないじゃないですか、うん、それだけでも緊張するのに、うん、怖い人だったらもう泣いちゃうよね、
そう
この時期にね、うん、なんかちょっと鬱っぽくなっちゃう人が多いって聞いて、うんうん、
なんか結構かわいそう、人生否定される、
なんかどういうこと、うん、だって、ね、面接で
そうなんかどうせ甘やかされ
たんだ、そんなこと言われるの、
うん、親の仕事のこととか、う
ん、そんなことも親関係ないじゃないですか、
うん、そうそうそう、お父さん何してんのって、これこれこうです、そんな仕事をしてんの、
親の仕事を否定するのね、そんな会社入らないもん、
そうよかったけど、
そんな人の会社絶対やめた方がいいよ、
だからね、自分のこと言われるんだったらまた会えられるけど、うん、親のこととか言われると、
だってそんなのひどくない、
そう、
まあ、でもそれは入社した後の顧客でそういう人に当たりますよっていうことだよ ね、
う
ん、
そうだよね、
もうこれに耐えられない人は入らない方がいい、はい、逆に優しさ、
逆に優しさかもしれない、
やだ、
でもやっぱりなんか学生から急に社会人の領域に入って
た時に打たれ弱いから、
打たれ弱いとあっという間に辞めちゃうから、多分あっという間に辞めちゃう人が今すごい多いんだと思う、
今じゃないけどね、うん、今じゃないとか言わないで、
いや最近だよね、
最近
最近の話だ
ったもうやめてい
やいや
そうな
の
ね、
そんなよ、私面接はなかったけど、
私なんかだって私大企業しか受けてないから、
うん、あそうなんだ、
とにかく最初はわーっとみんな来て、うん、こうニコニコしながらザバッと切る、
とりあえずいっぱいザルに入れて、
作って、うん、ニコニコしながら、ね、圧迫もかけないし、うん、ひどいことも言わないけど、
特に当たり障りなく、はい、この人はダメダメダメってやってきて、来て最後に絞り込むみたいな、う
ん
う
ん、こんな感じだ
った、ね、多いとね一個一個そんなガチガチやってらないよね、
そうそうそう、だから、うん、そこでどんだけ自分をアピールできるかっていうのが、
じゃあもう本人の頑張り次第で目立って覚えてる人だけ取るみたいな感じ、そういうのもあるな、
ね、だよ、多分みんな悩むよね、
悩むね、なんか悩んでね、なんか就職なんてね、なんてって言ったらあれですけど、
そうそう、
なんかこれからの長い人生の中で一瞬じゃないですかね、その入った会社がいつまであるかもわからないし、その入った会社に一生いるかっていうとそうでもないし、
そうそうだって
思うと、ね、そこなんで思い悩んでなんかすごい鬱になって自殺を考えたみたいな話とかも聞いて、なんかそんな死ぬほどのことじゃないし、働ければ日々食べていけるお金を得るんだったら別にどこでもね、これから先あるし、この時に決めないと死ぬとか、その会社に入らないと死ぬみたいなことは絶対にないので、でも多分日々そんなことばっかりね、エントリーシートばっかり書いて面接ばっかり言ってると、だんだん視野が狭くなって、ね、
まあそこに世間体とか親のためとか入ってきちゃうと、
ね、親が早く安心したくてみたいなのあるよね、
本人だけじゃない部分がちょっとあるから、ね、
周りもみんな同じスタートでやってどんどん決まっていて、自分だけがどこもまだ内定もらってないってなったらやっぱきついのかな、
断らせると思う、
そういうところがきついよね、横並びじゃないとちょっとなんかえってなっちゃう、
いやでもね、決まって
じゃあそこずっといるかって言ったら、
今はそうでもないでしょ、うん、もう終身雇用の神話は崩れたみたいな。そうそうそう、
大企業も潰れますからね、
うん、だから怖い怖い、なんか爆弾発言した
いやだめ、ね、うん、私たちだってオーディションとか受けても死ぬほど落ちるし、うん、事務所もなかなか入れないし、まあね、まあ、要は常に就職活動してるようなじゃないですか、
うん、そうだよね、
しかも就職決まっても一瞬で終わるかもしれない、一回だけの仕事かもしれない
そうだよ、
と思うと日々就職活動だし、うん、めちゃめちゃ過酷ですよね、う
ん、どっちがいいかだよね、あすごく良かったですって言われて、うん、あれでも呼ばれないな
怖い怖い、
そみそに言われるけど次も呼ばれるみたいな、
うん、そうそう、どっちがいいかなみたいな、
まあいろいろありますよね、うん、でしおりさんあの話をしてください、
あそうねそうね、そうなんですよ、そんな
しおりさんが就職活動の時になんかすごい、まあ、
これね、うん、ちょっとね時期よくよく考えたらずれてたんだけど、うんうん、あの就職頑張って決めました、うん、でも私2ヶ月ちょいで辞めたのねだからみんな大丈夫と、で2ヶ月ちょいで辞めてバイトをしながらこう毎日のように本屋さんで、うん、近所の本屋さんに行って、ですごいこう本が好きだったから、でもこう何でしょうね、私物語が好き、うんうん、なのであんまりこう何でしょう、ノンフィクションのものは見てなかったんだけど、うん、ある日急に目に入ってきた本があって、うん、でなんか気になるぞと、うん、でも今まで読む気もしなかったけどなんか今日は気になると思って買った本があるんです、うん、
はい、
うん、それはこれ、
これ、
私ね、これ読んだ、
え、嘘、
この間話聞いた時に思い出さなかったけど、この表紙見て思い出した、
何の本か言ってあげて
そうだね、高野悦子さんの20歳の原点という本で、はい、あの学生運動の最中に、うん、そうですね、大学生でいろいろこう悩みで、何でしょう、学生運動に参加しつつでも恋愛とかにも悩んで、うん、人生にも悩んでっていう、うん、あの可愛い女の子の日記ですね、うん、
すごい可愛いでしょ、
うんうん、なんだけどこの方は最終的に自殺をしてしまうんです、うんうん、で、あの読んでいて、あもう時代が変わってもやっぱこの19、20歳とかに悩むことって同じなんだなと思って共感しながら、うんうん、でもこの方はなんで亡くなっちゃったんだろうと思って、うん、最後に巻末に年表があるから、うんうん、それを見、あのいつどんな形で亡くなっちゃったんだろうと思って見たら、それが、まあ、何年の6月24日で、ほうほうほう、鉄道自殺、
はあ、電車に
鉄道で、そ
う、一番きついな、
はっと思って、うん、はって気づいたら、うん、その日が私の20歳の6月24日、
うん、ちょうど、うん、同じ年、うん、同じ、
だ365分の1って、うん、その日にさこの本を取るのってすごいよね、
でもすごいちょっと奇跡的な、
奇跡だけど、
だってその日かなりダメージ受けてた日なんでしょ、
そうそう、すごい落ち込んでて、うん、であこれ私死ぬんじゃないかと思って、うん、当日だし、う
ん、怖い怖い
と思ったけど、
でもなんかそれぐらい落ち込んでる時にたまたま見つけた本だったんですよね、
う
ん、
これ当日あの未明に亡くなってて、うんうん、私その日本見たの午後だから、うん、大丈夫私生きてる、うん、はい、ということで、うん、ちょっとこれでこの本で救われたっていうのが、うん、はい、ですね、
なんか奇跡的な、まあ、そんなのもあるし、ね、うん、これからも生きていきましょうみたいな、はい、時間がだいぶオーバーしちゃった、はい、まあそんなわけで就活生の皆さんもどうぞ頑張ってください、はい、ということで夢かな放送局後半もまだまだ続きます、はい。